2022年8月7日、本日は聖霊降臨節第十主日、平和聖日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌280番、賛美歌280番、主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈りは賛美歌93番 5-A、または修法の最終ページにございますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第118編19節から29節です。賛美歌の後ろの購読詩編の130ページの下の段の中ほどの正義の城門を開けというところから118編の最後までを祈ります。詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところをお祈りしてください。購読詩編、詩編第118編19節から29節。正義の城門を開け、これは主の城門、私はあなたに感謝を捧げる。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。今日こそ主の御業の日、どうか主よ私たちに救いを、祝福あれ主の御名によって来る人に、主こそ神、私たちに光をお与えになる方、あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。恵み深い主に感謝せよ。お祈りいたします。天地万物を作られた全能の父なる神、皆を賛美いたします。8月の第一主日、あなたが私たち一人一人を呼んでくださったので励まされ、ここに来ることができ、礼拝の恵みに預かることができました。感謝いたします。恐れるなとあなたはいつも何度も語ってくださいます。その言葉をいつも必要としている私たちです。思い悩みに心が締められました。かたくなであってはならない時に、あなたに対しても、家族に対しても、教会の兄弟姉妹に対しても、心かたくなに過ごしていた自分であることを見舞いで気づかされています。自分の疲れや苦しみに心を奪われて自分中心であったことを思います。今世界が深いうめきの中にあるとき、自分のことにかまけた祈りばかりを していたことに気づかされています。どうぞ今心を開くことができますように、自らの罪過ちを認めることができますように、あなたの御言葉を慕い求めることができますように、隣人のために祈ることができますように、この国のために、世界のために祈ることができますように。昨日は広島に、明後日は長崎に、 原子爆弾が落とされた、その出来事を思う日です。たくさんの人の命日でもあります。この時代、ロシアのウクライナ攻撃において核兵器を使う可能性さえちらつかされ、ウクライナの原発がロシア軍に占拠されている、大変心配な事態となっております。どうぞあなたが平和をもたらしてください。平和を作る人を一人でも多くしてください。理性を働かせ、対話によって和解と癒しがもたらされますことを待ち望み祈ります。キリストの教会を平和のために用いてください。私たちが目を覚まし、見張りの務めに生きることができるようにしてください。明日からまた猛暑になるとの予報を聞いています。厳しい暑さの中、弱くされている方たちをあなたが顧みて支えてください。あなたの生き生きとした望みを与えてください。この礼拝もまた終わりまで生ける望みの中、聖霊の導きの中に捧げさせてください。尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第4章1節から22節、新約聖書の219ページです。使徒言行録第4章1節から22節、新約聖書の219ページにございます。お読みします。ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになった。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされて言った。民の議員、また長老の方々、今日 私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、住みの親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。議員や他の者たちは、ペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし、足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談して言った。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印は、エルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかし、このことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。救いは確かにあると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。初代の教会の使徒と呼ばれたペトロとヨハネの本当に堂々とした姿が、説教、この聖書を朗読して皆さんも聞いていただいて目に浮かぶと思います。ペトロとヨハネは、その当時の政治的宗教的指導者である人々、ユダヤの指導者たち、ユダヤの当局の人々にこれだけ取り囲まれて尋問質問をされているにもかかわらず、本当に堂々としてひるまず、イエスの皆の力を証ししている、イエスに力づけられて聖霊に満たされて語っている姿に、私たちも圧倒され、また励ましを受けます。そのペテロとヨハネを力づけた聖霊の力を教会も受けているということを、私たちはまた今朝新たに信仰を新たにされたいと思います。彼らが取り調べを受けることになったのはなぜかというと、今朗読いたしましたが、ユダヤの当局の人たち、一節にありますように、祭司たち、神殿司令長、サドイカイ派の人々、また後で出てくる大祭司の一族の人々が二人に苛立ったからだと二節にあります。でなぜ苛立ったかというと、二人がイエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、 そのことに腹を立てた、苛立った。そして二人を捕らえた。そして次の日に取り調べをすることになりました。しかしこの二人がイエスのこと、死者の中からの復活を説教した。その言葉が多くの人々の心を捉え、信じた人は、教会がもう5000人ほどまでに拡大したんだと報告があります。これは本当に非常に驚くべきことであり、また指導者ユダヤの人々にとってはもう見過ごせないことになっていると、そういう事態になっていました。でこの二人を捕らえた人たちというのは、ペテロの説教の中にもありましたけれども、イエスを捕らえて十字架につけたその人たちであったんですね。十節には、あなた方が十字架につけて殺しとペテロは説教の中で言っておりますが、この二人を捕らえた人たちはほんの少し前にナザレの人イエスを捕らえて、そして死刑に決めて、そしてローマ総督ピラトに働きかけて、そして十字架に追いやって殺してしまったその人たちであった。で、じゃあなぜイエスを亡き者にしたかというと、やはりこの人たちの出来事のようにイエスをしたい、それについていく人たちの多かったことにやはり恐れを抱き、またこう対立をし、亡き者にしようと考えていたわけですね。で、イエスを十字架につけて殺した方の側とすれば、もうこれで終わりだ、イエスは死んだ、やったということで終わるはずだったのに、ことが終わらなかった。このイエスの弟子たちが、イエスは生きておられる、死者の中から神が復活させてくださったんだと言って述べ伝えている。これは人たちが、弟子たちが聖霊を受けたから、力づけられて聖霊降臨日、五旬祭の祭りの時に説教をし、それによって信じる人が起こされたところからずっと続いているわけなんですけれども、イエスを殺したのに、イエスは死んだのに、イエスが生きていると彼らが伝え、それを信じる人がたくさん起こされている。そのことにユダヤの当局の人々は苛立ち、腹を立て、何とかしなくてはということで、二人を捕らえたわけです。で、その祭司たちや神殿守衛長やサドカイ派の人たちと一節で紹介されている人たちは、当時の社会の中で先ほど申し上げたように宗教的、また政治的指導者であり、また特にサドカイ派の人たちの中から祭司が出された、選ばれたようですけれども、神殿の秩序を維持すること、神殿の運営するという役目を負っていましたし、それによって自分たちの地位を保ち、またローマともうまく関係を持っていて、そのローマの力にもあやかって、自分たちの地位の安泰の中に生きていた、そして裕福な人たちであったということで、この現状を揺るがさせられることは決して受け入れられないわけですね。で、こういう考え、こういう思いっていうのは別に昔の話ではなくて、今この時代においても権力者というのは、自分の権力を守るためならありとあらゆることをするというのは今も昔も同じです。ユダヤの指導者たちももちろんその神を礼拝する神殿を守っているんですけれども、その心は自分たちの保身、自分たちの地位の安泰、そして何事もなくそれが保たれることを願っていました。でもナザレのイエスが登場して自分たちと対立した、自分たちを批判した、そういうことの中でイエスを十字架に追いやることができたんですけれども、この弟子たちの活動、そしてこのナザレのイエスがキリストだと 救い主だと言っているこの群れを見過ごすことはできない。そしてその2人が神殿で教え、先ほども出てきましたけれども足を癒していただいた人があったんですね。40歳を過ぎていたと最後の22節がありますが、40年間生まれながら足が不自由であって神殿の門で物乞いをしていた人のを癒して立ち上がらせて、そしてそのことによって他の人々がこれはイエス・キリストの名によって癒されたんだということを知って、この信じたということがこの冒頭のところに語られているわけですね。ちょっと説明が長くなってしまいましたが、そういうことで2人はユダヤの当局に逮捕され、また尋問を受けることに、議会で取り調べを受けることになりました。7節を読みます。人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。で、私たちはもしかしたらさらっと読むかもしれませんけれども、ああいうことをしたっていう言葉遣いも、この人たちの思いが反映されている。つまり癒したんだっていうことを言いたくないから、ああいうことをという言葉遣いをするんだという解説を見て、ああ本当になるほどと思いましたね。この男を癒したなんて言いたくないんですね。だからああいうことをしたんだという。そしてその時ペテロは聖霊に満たされて本当に堂々と力強く言いました。また敬意を持って答えたんですね。民の議員また長老の方々というのは決して敵視している言葉ではなくて、尊敬を持ってこの指導者の方たちというふうに呼びかけたわけですね。そしてペテロたちは聖霊に満たされて、9節では、私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いとその人が何によって癒されたかということについてであるならばと応答をしています。自分たちは秩序を乱す、神殿のそういう制度を乱すとか、そういうことは全く意図はないわけです。その人たち、その目の前の40年も生まれながらに足の利かなかった人に対して神が良い技をさせてくださった、そして神がその人を癒してくださったという確信を持っていますから、自分たちがここに尋問されているのはこのことですねと確認するわけです。で、議員の人たちはああいうことってこうごまかしてはっきり言わなかったんで、ペテロは自分たちがしたことは神にあって良き技、その癒しのことですかと確認して、そして10節では、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい、このことを知っていただきたい。今は議会の前でペテロは語っているんですけども、イスラエルの民全体にという、自分たちの同胞に対してみんなが知ってほしいんだと語り出します。それは何か、この人が40年間生まれながら足ないであった、この人が共に今ペテロとヨハネ人たちと一緒に立っている、皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。と堂々と宣言しました。キリストの名によってこの人は癒された、立ち上がることができた、神を賛美するものに変えられた。イエス・キリストの名によって、名を通して、そしてそのキリストのというお方はあなた方が十字架につけて殺したけれども、神が死者の中から復活させられ今も生きてくださる、そして天で取りなしてくださる救い主イエスこそキリストである、その方の名によってこの人は今皆さんの前に立っているんですよと、ペテロはこれを知ってほしいと言います。そしてこのイエスというお方は旧約聖書に預言されていたんだと、11節では詩篇118編22節の言葉を引用して語ります。これ先ほど購読詩編で 祈りましたね。あなた方、家を建てる者に捨てられたが、隅の親石となった石です。イエスは、あなた方、家を建てる者、それは神殿の営みを、家を建てることになぞらえて、サドカイ派の人たち、祭司長たち、大祭司たちというのは、家を建てる専門家です。そのような存在ですということですね。聖書の専門家、神殿の務めを負う人たち、その神の民を立ち上げるべく任じられた人たち、その人たち、あなた方にこの方は捨てられた、こんなのいらない、役に立たんと言って、本当は建築の専門家が石を選ぶように、こちら日本と違って石造りの家ですからね、その石を選別して、そして建築のために使う石を選別する、専門家が選別する、そしてあなたたちが家を建てるもののはずなのに捨てられたけれども、神によって隅の親石となった石、なくてならない、本当に欠かすことができない建物の素材としての石にされたお方が、このナザレの人イエスであると。そしてそのことは詩編に書かれていたように、もう旧約聖書の、私たちで言う旧約聖書、当時の人の聖書ですね、に予言されていたんだ。だからイエスが、主イエスが捨てられるということも神のご計画の中にあった。しかし神はイエスを死んだままで終わらせず、よみがえらせてくださった、復活させてくださった。そこに隅の親石となった石、この人にしか救いがないという、本当になくてならない石のように、イエスがキリストであるということを、もうすでに詩編の言葉によって予言されていたとペテロは言うわけです。そして12節ですね、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。本当に堂々たる福音の宣言ですね。私たちもこの救い、確かにある救い、ただ一つの救いによって立つ教会です。先週はペテロの手紙2のをテキストにして、祈りをによって祈りを学ぶアシュラム集会が土曜日曜と持たれまして、私たちペテロの手紙に3つ、第3章までしかない短い手紙をじっくり聞きました。で、私が心に響いた御言葉を聞いていただけたらと思うんですが、いくつもあるんですけれども、ちょっと今日の箇所の関連で言いますと、ペテロの手紙に第3章17節の最後の言葉です。どうぞ聞いてください。堅固な足場を失わないように注意しなさい。17節全部読みますね。ペテロの手紙に第3章17節、それで愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちにそそのかされて、堅固な足場を失わないように注意しなさい。堅固な足場を失わないように注意しなさい。教会にはすでに堅固な足場、それは尊い救いという行動の教会の救いと、島先生を通して御言葉を聞きました。三章の終わりにもそのことが語られております。そしてそのことでまた関連でもう一箇所聖書を開きたいんですが、マタイによる福音書第16章、ご存知の方も多いと思いますが、16節からです。こちらは開ける方は開いていただけたらと思います。マタイによる福音書第16章16節からお読みします。 新約聖書の32ページになります。マタイによる福音書第16章16節から、新約聖書の32ページになります。お読みします。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。ペトロ、弟子のペトロですけども、このペトロっていうのはイエス様がつけたあだ名なんですね。岩という意味です。本当っていうか、もともとの名前はシモンなんですね。でバルヨナっていうのはヨナの子という意味で、シモン・バルヨナっていうのはペトロのことなんですけど、ペトロというのはイエス様がつけたあだ名で岩ということで、まあ、日本風に言えば岩尾さんとかそういう感じになると思いますが、そしてそれはこの18節にある、私はこの岩の上に私の教会を建てるというこの岩もペトロなんですね。で、堅固な足場とさっき申しました、まあ、それも岩、この岩の上にということを思い起こさせます。そしてそれはイエスがキリストである、イエスがメシアである、生ける神の子であるという信仰の告白と、私たちプロテスタント教会は信じて、この岩の上にキリストの教会をキリストがお建てになると。その堅固な足場は人間が確かにする足場ではなくて、もう神から天から与えられている足場に私たちは立つことが許される。しかし人間の側にもすべきことがあると先週説教できました。もう与えられている恵みに私たちは立ち続けるということです。そしてこの岩の上に私を教会を建てるという言葉とも響き合う。そしてペテロの使徒言行録のこの4章の説教も、この岩の上に立つからこそ、これこんなに堂々と聖霊に満たされて説教をしているペテロの姿を私たちは心の中で見ます。それは黄泉の力もこれに対抗できないというイエスの主イエスの宣言と響き合う。死の力もこの信仰の告白に、イエスがキリストであるという神の事実を黄泉の力も揺るがすことはできないんだ。なぜならば神がイエスを死者の中からよみがえらせたんですから、イエスは死に勝利されたんですから、そしてそのイエスの命に教会は生かされているんですから、教会もまたこれに黄泉の力に勝つ、打ち勝つ教会として生かされているんです。その教会に天の国をの鍵をイエスが授けておられる。これは罪が許される、地上でつながることは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれるというのは罪の許しの宣言を地上で教会がさせていただくということです。あなたの罪は許されたとイエスをキリストだと信じた人に宣言できる。そして神の事実がそこに起こることを宣言するんですね。で、鍵のことでちょっとお恥ずかしい小さな出来事が昨日あったんですけども、私教会の車も自分の車のように使わせてもらっていますが、たまたまですね、教会の前に車を置いて、全部私のカバンも書類のカバンも置いて、それで乗ろうとしたら、ちょっとその辺が記憶がぼんやりしてわからないんですけど、ロックされちゃったんですよ。だから私何にも持たないで、もうスマホも 免許証もお金もみんなロックされて、やりようがなくなっちゃったんですね。まあ、車壊すわけにもいかないし、あらどうしようと思って、でそこで大事なのはもう鍵で開けるしかないんですよね。もう鍵で開けるだけ。私がそこでいくら 体力持っても、まあ、知恵はないですけど、知恵があろうとしてもダメで、もう必要なことはただ鍵を持って開けるだけなんですね。それで家まで合鍵を取りに行って、また戻って鍵を開けて事なきを得たんですけど、それでいや本当にこの鍵が鍵だということですね。それで私が神様、このことは何でしょうかと思うときに、この16章が思い起こされたわけですね。鍵の権能ですね。もう天国の鍵、教会が委ねられているこの鍵、まあ、信仰の告白、その前に差し出されている福音ですね。もうこれだけなんです。この鍵を与えられて、私たちは罪許されて、永遠の命の約束にあやかって救われて、キリストを、イエスをキリストとして生きる、その鍵を授けられている。もう私たちが何を持ってようが、持たないでいようが関係ないんです。この鍵さえあれば、天の国の扉は開かれる。教会はその務めを委ねられている。で、使徒言行録3章に戻りますけれども、ペテロとヨハネがそのユダヤの指導者たちに罪を指摘はしているわけですね。あなた方が十字架につけて殺したんだ、しかし神が蘇らせてくださった、このイエスこそキリストなんだ、それを知ってほしいんだ、まあ、知るだけじゃなくて、もちろんその救いに入るってことですね。知るということは、ここにしか救いがないんだ、そのことを見たこと聞いたことを話さずにはおれないんだと二人は語ったわけです。それはかつてシエスがこのフィリポカイサリアでペテロに言われたように、その弟子たちにこの福音が委ねられ、また天国御国の鍵の権能が委ねられ、そしてその恵みは全ての人に差し出されている救い、そして唯一の救いであるからです。まあ、残念ながらユダヤ当局の人々はこの人たちの言葉を本当に受け入れて改心はしませんで、まあ、自分たちの持っている権威で脅すということしかできませんでしたけれども、まあ、脅すことしかできないっていうところに、人間の力の無力さということを私たちは知らされ、ペテロとヨハネが聖霊によって本当に勇気を与えられ、堂々と生かされて、私たちも彼らのように信仰に共にあやかっているということを思います。これはただ一方的な恵みです。私たちは信仰によって、それをこのイエスこそただ一つの救いということを、この恵みを受け取るばかり、この恵みを私たちも全ての人に知っていただきたいと心燃やされて、分かち合う、言わずにはおれないという教会にさせていただいています。お祈りをいたします。主なる神、人たちのように、私たちも聖霊に満たされて、ここに救いは確かにある、イエスキリストの名に救いはある、ここにしか私たちの救われるべき名はないと大胆に語り、その恵みに生かしてくださいますように。世界がこの救いを必要としています。私たちをあなたの道具として用いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌474番、474番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
マイコン恵み深く天の神様、今日もここに7日の旅路を
集まり集うことができましたことを感謝いたします。コロナの災いが満ちておりますけれども、ここの中は大変静かに神様の御言葉を牧師を通して聞くことができました。特権を心から感謝いたします。私たちは神様に、ああしてください、こうしてください、この恵みをくださいといつも請求書ばかり出しておりますが、神様が私たちが気づかないうちに神様がいっぱい恵みをくださっていることを私たちは気づこうともしません。そして請求書も出したっきり領収書も出しません。こんな人間たちが神様のもとに集まって神様を賛美しております。どうぞ神様、これからも恵みが満ちますように、そしてコロナの中でも元気な顔を見せ合うように神様お祈りいたします。そしてここにわずかながらでも献金をいたしました。神様の御用にお使いください。イエス様のキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美歌29番、賛美歌29番。その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。 アーメン。これで礼拝を終わります。